ヨーロッパの第二次世界大戦後の政治潮流を一言で表すとすれば、まさにこのヨーロッパ統合ということになろうかと思います。何よりヨーロッパという地域における戦争の防止と平和を目指したこの運動は、単なる理想主義的観念ではなくて、具体的な手段と目的を持って展開しております。あたかも一つの国家のごとく、人、物、金、サービスが自由に移動できる政治経済空間の創設がそれであり、現在の EU として結実していきます。パリ条約やローマ条約、さらにはマーストリヒト条約やリスボン条約など耳慣れない多くの条約が登場します。国家の歴史は国際条約に沿って書かれることはあまりありません。しかしながら、多数の国家からなる EU とヨーロッパ統合は条約で進む統合であるがゆえに、条約の知識を離れては十分に理解も進みません。現代ヨーロッパの政治指導者が平和の構築と経済発展と社会の繁栄のためにどのような制度設計を構想し、それを具現化してきたのか、どんな障害があったのか、いかに乗り越えてきたのか、獲得したものは何であったのか、そしていかなる課題を残しているのか、そして EU が進める国家の統合とは何なのかを、 EU 政治の為政者たち、政治指導者たちが実際に発し、歴史に残した言葉を通して見ていきたいと思います。欧州の没落をもたらした第一次世界大戦が1918年に終結して90年以上の時を超えました。第二次大戦以降、 EU が獲得したものは、非戦共同体、戦争にあらず非戦共同体と形容すべき平和の空間の獲得でございました。100年のタイムスパンでヨーロッパ統合の成果を見れば、少なくとも EU の加盟国間ではヨーロッパにこれまで深い亀裂を刻んできた大規模な国家間の戦争から解放されたということが言えます。ドイツ帝国を出現させ、フランスを第三共和制と導きましたフツ戦闘、1870年から71年ですけれども、そして第一次大戦、第二次世界大戦と独仏だけを考えてみても、わずか70年余りで3度にわたって戦っている、ヨーロッパ大陸を血に染めてまいりました。現在は EU という広大な空間で非戦共同体というものが自主的に確保されております。ヨーロッパにおける非戦共同体の領域の人口は、1952年に欧州石炭鉄鋼共同体が設立された時には6カ国で1億5500万余りでございました。で、1973年には EU 加盟国は9カ国となり、2億6000万となっております。2010年現在では加盟国の人口は約5億人です。この空間はさらに34カ国を目指して進みつつあります。EU では単に非戦共同体というだけでなく、より積極的に加盟国が EU を通して共同防衛にまで踏み出しております。 EU を通した共通の利益の空間は年月を経て広がり、ヨーロッパと同義語となりつつあります。反 EU 的雰囲気の強いイギリスの中にあって、連邦主義的なヨーロッパを掲げるフェデラルトラスト協会のジョン・ピンダー教授は、ヨーロッパ統合をかつて彼らの願望であったけれども、それは現実になってきたと書いております。21世紀の現在、ヨーロッパ統合の地理的範囲は、北はノルウェーを除いてスカンジナビア半島からバルト諸国、南はポルトガルとギリシャ、マルタ、東はルーマニア、ブルガリアに至るまで広がっております。第二の経済的パワーとしての EU ということでございますけれども、 EU の経済学には規模の経済という一般にあまり馴染みがないですけれども、重要な言葉がございます。スケールメリットといえば分かりやすいかもしれません。規模の大きさが費用対効果を生み出すということでございます。 EU の成功は単に平和運動としてのものだけではありませんでした。企業団体や労働組合にも高く評価されてきた。それがゆえの成功でございます。そうでなければここまで成功することはなかったでしょう。企業家には投資と生産についての広大な無関税の空間、関税がない空間を提供し、他方労働団体にも社会的な権利を EU 規模で広げております。ヨーロッパ統合の成功は労使を含め加盟国の関係者全てが満足できるウィンとウィン、価値対価値との関係として機能してまいりました。それがゆえの成功であったということができます。国際政治経済の局面での EU の位相はどのようなものでありましょうか。人口は5億、 GDP は18兆3878億ドル、2008年のデータでございますけれども、 EU の経済力を示せば2007年では世界の GDP 国内総生産の 20.8% を占めております。 で、これは 19.4% の米国をしのぐに至った。